歴史と地理産業革命、変化と課題読者労働者の抗議活動、自動労働工場ジェニー紡績。この本は次の所有物です。ステートプラビンスカウンティパリッシスクールスクールディストリクトアザーブックの指示に従って左側のスペースに情報を入力してください。発行済みの状態返却済み使用年数に応じて発行この教科書が発行された生徒は消耗品の教科書を除き、いかなる方法であってもページに書き込みをしたり、その一部にマークをつけたりしてはなりません。1. 教師は発行されたすべての本の上部のスペースに生徒の名前がインクではっきりと書かれていることを確認する必要があります。2. 本の状態を記録する際には次の用語を使用する必要があります。新品、良い、公平、貧しい、悪い。産業革命、変化と課題読者。産業革命、変化と課題読者。第一章産業革命の影響世界は一変した人類の歴史全体の中で最も重要な変化のいくつかは1700年代から1800年代初頭のイギリスで始まりました。その間、蒸気動力のエンジンとポンプが動物や人間の筋力にとって変わり始めました。蒸気エンジンは炭鉱から水を汲み出すのに役立ちました。彼らは穀物を粉砕して小麦粉にするのを手伝いました。彼らは工場で織機に動力を供給して綿や毛織物の布を織る機械を動かしました。語彙織機 N 糸を織って布地にするために使用される機械大きな質問産業革命初期の労働条件をどのように説明しますか？かつては大部分が農業地帯だった風景のあちこちで工場がますます見慣れた光景になってきました。産業革命が加速するにつれて、次々と都市に工場が誕生しました。これらの工場は多くの労働者を田舎から都市に集めました。田植えと収穫という昔からのリズムに従って生活していた何千人もの人々が、現代の工場の新しいリズムに従って生活し始めました。1800年代後半までに産業革命は英国を超えて広がりました。それはイギリス海峡と呼ばれる水域を越えてヨーロッパに広がり、大西洋を越えて米国にまで広がりました。また、開発の新たな段階に入り始めていました。イギリスは蒸気機関、石炭、綿花の製造を特徴とする産業革命の第一段階で主導権を握りました。鉄鋼、電力、石油、ガスが目玉となった第二段階では、米国が主導権を握った。人類の歴史におけるほとんどの大きな変化と同様、産業革命も良い結果と悪い結果をもたらしました。一般的に言って、産業革命は、多種多様な商品をより手頃な価格で、より広く入手できるようにしたことで、何百万もの人々の生活を改善しました。しかし最も重要なことは、産業革命が人々に新しい種類の雇用の機会を提供したことです。しかし、工業化はあまり望ましくない結果ももたらしました。例えば、それは富の大きな不平等をもたらしました。ほぼ最初から、工場所有者や実業家は非常に裕福になりましたが、ほとんどの労働者は工場で働き、一般に貧しいままでした。 産業革命の初期段階を生きた労働者は特に苦労しました。これらの労働者は危険な状況で長時間労働しました。彼らは低賃金を受けており、法的保護はほとんど、または全くありませんでした。そして、工業化は私たちの環境にも大きな影響を与えています。五位産業革命 N 商品を生産するための機械の使用が社会と経済の工業化を変えた歴史の一時期、商品を生産するための機械や工場の普及への移行。歴史家は、産業革命の初期段階におけるイギリスでの生活がどのようなものであったかについて、多くの記録を残しています。例えば、1840年代にイギリスのマンチェスター近郊の炭鉱で働いていた少女、ペイシェンス・カーショーについて読むことができます。ここに彼女の話の一部を載せます。ペイシェンス・カーショー、声を上げる。彼らがあなたに質問をしたら、ペイシェンス・カーショー、彼らの目を見て真実を話してください。彼らが望んでいるのはそれだけだ、真実だ。あなたはお父さんのためにこれをしているのです。お父さんが安らかに眠れますように。そしてあなたの姉妹や兄弟のためにも。それは私たち家族のためです。忍耐。このままではいけない。はい、お母さん。ペイシェンスは母親の言う通りにしたかったのです。しかし、彼女が彼らの質問に答えようとして前に立ったとき、彼女は震え始めました。彼女は、男性も女性も子供も、ほとんどの場合、わずかなお金で一日中工場で働いていることを心配していました。彼らは彼女のボロボロのズボンとジャケット、特に裸足を見て笑いました。彼女はドレスがあればよかったのにと思いました。彼女はその状態を洗ったにもかかわらず、まだ汚れていると感じました。石炭の粉が彼女の目の周りと髪にこびりついていた。彼女の手は傷だらけで痛かった。彼女は疲れ果てて老けて見えた。アシュリー卿自身が彼女に何歳かを尋ねました。17歳です、先生。彼が微笑みながら、ちょうど自分と同じ年齢の娘がいるとそっと告げたとき、ペイシェンスさんは、彼らが彼女に害を及ぼすつもりはなかったと悟った。アシュリー卿は、彼女の生活や炭鉱での仕事についての彼らの質問は、彼女をからかうことを意図したものではなかったと述べた。忍耐は深呼吸をした。彼女は父親が鉱山事故で亡くなったと彼らに話した。彼女は10人の子供の長女でした。彼女の3人の姉妹は工場で働いていましたが、彼女と6人の兄弟は鉱山で働いていました。彼女の末の弟は5歳でした。彼も働いているんですか？かしこまりました。私たちはみんな働いています。それで学校は？いいえ、先生、私は学校に行ったことはありません。読み書きもできません。私たちの中に、あなたの仕事について教えてください、ペイシェンス、という人はいません。私は朝の5時に、鉱山に入り、夕方5時に出てきます。私はまず、おかゆと牛乳の朝食をとります。私は夕食とケーキ、分厚いオーツ麦のクラッカーを持っていき、歩きながら食べます。私は決して立ち止まったり休んだりしません。毎日12時間？ かしこまりました。仕事に行くまでに30分ほど歩かなければならないので、早起きしています。そして帰宅は遅くなり、暗くなってからずっと経ってからです。夏は大丈夫ですが、冬や雨は生々しいですよ。どんな服を持っていますか？アシュリー卿は他の男たち、特に医師を見た。彼は眉を潜め、目の前のテーブルの上に広げられた大きな本に何かを書き留めた。頑張れ、忍耐。私たちは聞いています。穴の中にいる女の子は私だけで、男の子は約20人、男性は15人ほどいます。私が仰向けにされていると、時々彼らは私を殴ります。彼女は足元を見下ろし、すすり泣き始めました。ありがとう、テイエンス。あなたが行くかもしれません。児童労働ペーシェンスカー賞が部屋を出たとき、アシュリー卿は委員会のメンバーにこう言った。想像してみてください、紳士諸君。これは私たちの種の年、1842年のことです。私たちの最愛のビクトリア女王自身も、この哀れな少女よりほんの数歳年上です。私たちの実業家の過剰な熱意。私たちは議会で行動しなければなりません。アシュリー卿は産業革命によって生じた大きな問題の一つである児童労働の問題について証言するためにテイエンスカー賞を召喚した。産業革命の初期段階では何千人もの子供たち、その多くはあなたより若い子供たちが鉱山や工場で働いていました。彼らがしなければならなかった。彼らの両親は特にお金が見つからなかった時、大家族を養うためにあらゆる収入が必要でした。実際、工場や鉱山の所有者は大人の労働者よりも子供を好みました。子供たちは狭くて窮屈な部屋で働いていました。もし従わなければ、彼らは殴られる可能性があり、殴られることになるでしょう。彼らは大人が拒否するような危険な仕事をすることがよくありました。何よりも簡単に交換できました。仕事を探している子供たちはいつもより多くいました。多くの孤児院は所有者に利益をもたらすために喜んで子供たちを委託しました。家賃やその他の請求書を払えないために救貧院に送られた家族は多くの場合、子供たちを働かせる以外に選択肢がありませんでした。家族の父親が職を失ったり、怪我をしたり死亡したりすると、母親とその子供たちは絶望的な状況になります。彼らは物乞いをするか働かなければならず、しばしばその両方を行っていました。すべての人のための変化イギリスや他のヨーロッパ諸国では、改革者、つまり物事をより良い方向に変えたいと願う人々が徐々に、過酷で危険な労働条件から女性と子供を守るための法律を制定してきました。検査官は工場や鉱山を訪問しました。小さな子供たちは、一日少なくとも2時間は学校に通う必要がありました。これらの措置により、子供たちは鉱山や工場で雇用されました。狭くて狭い場所でも作業でき、簡単に交換できました。産業革命の初期には、働く子供たちを保護する法律はありませんでした。5位の給品員。N 貧しい人々が請求書を支払えない場合に住まわせる場所。 それらが施行されたとき、確かに助けになりました。しかし、労働者は依然として雇用主のなすがままだった。病気になったり、解雇されたりすることはいつでも起こる可能性があります。価格が下落すれば、依然として恐ろしい貧困と苦しみが町全体や田舎地域に降りかかる可能性がある。労働者を動かし続けたのは、より良い生活を約束することでした。多くの人が、新しい人生が始まる場所としてアメリカに注目しました。人々は、町中に金が落ちていて、拾われるのを待っているという話を聞きました。このため、多くの人が家族が何世紀にもわたって住んでいた土地を離れたいと思うようになりました。英国やヨーロッパのさらに他の労働者は国内に留まり状況を改善したいと考えていました。彼らは、より抜本的な改革、さらには無慈悲に見える経済システムから解放してくれる革命を望んでいた。彼らが労働組合を結成し、そのような劣悪な環境で働くことを拒否すると、逮捕されて刑務所に送られることもありました。多くの場合、それらは二度と機能しなくなるでしょう。不平を言ったのは産業労働者だけではなかった。多くの工場や鉱山の所有者も不満を抱いていました。彼らは、労働者を保護するために導入された法律の多くは不公平であり、労働条件は実際にはそれほど悪くないと信じていました。多くの人は、政府には物品や労働力の自由な交換に干渉する権利はないと主張した。給料は安く、時には危険な仕事かもしれませんが、実際にそれを強制する人は誰もいませんでした。結局のところ、人々は工場や鉱山で働くことを選びました。これらの実業家たちは、放っておいても経済はバランスする、あるいは自然に治ると信じていました。公正な価格で販売できる以上の商品を供給したり生産したりする人は誰もいません。そして、あまりにも語彙が欠乏しすぎた商品を望む人はいないでしょう。経済を勝ち取り、守るために労働者によって結成された組織 N。国が商品を生産、購入、販売するために資金と資源を管理する方法。効果であるか望ましくない。政府が介入しすぎると、このバランスが崩れるだろうと彼らは主張した。例えば、政府が労働者の安全や生産される製品の品質や量の条件を設定するために介入した場合、雇用主の利益は影響を受けるでしょう。これは、商品の価格と労働者に支払われる賃金に影響を与えることになります。最終的には自由市場はなくなり、おそらく雇用も減るでしょう。誰もがもっとひどい状況になるでしょう。彼らの心の中では、工場経営者たちは正しいことをしていたのだ。実業家らは、工場や鉱山をより安全で健全なものにすることを強制されることで利益が減り、それが労働者の賃金を下げる可能性があると主張した。しかし一般的に彼らの主な関心事は利益をできるだけ高く保つことでした。5位の自由市場、N 政府が価格を管理しない、民間企業間の競争に基づく経済システム。もちろん、これら実業家の多くの自由市場という考えは、自由にできる限り多くのお金を稼ぐべきであることを意味していました。彼らは、 反対の主張をする人は誰でもビジネスの敵だとみなしていました。彼らは裕福で社会に大きな影響力を持っていたため、しばしば政治権力を握ったり、政治権力を持った人々に影響を与えることができました。ありがたいことに、決意を固めたアシュリー教など、傑出した例外もいくつかありました。しかし、ほとんどの場合、多くの裕福な実業家は物事を変えようとする人々を嫌っていました。彼らは自分たちの富と特権の把握を強化するために、あるいは少なくとも改革を阻止するためにできる限りのことをしました。一方、当時のペイシェンス・カーショー夫妻とその兄弟姉妹たちは苦しんでいた。第二章産業革命以前の古いやり方産業革命が人々の生活をどのように変えたかを理解するには、産業革命が始まる前の生活がどのようなものだったのかを知る必要があります。それは、産業革命以前の一般の人々にとって田舎の生活はどのようなものだったのかという大きな疑問を学ぶことを意味します。この画像は、中世イギリスで働く農奴を示しています。1381年の農民反乱の後、イングランドでは農奴制が消滅し始めた。農奴制は1400年代にイギリスから消滅した。農奴は村人になりました。これらの村人たちは、農奴のように土地に縛られることはなくなりました。彼らは土地を借りており、別の地主がより良い条件を提示すれば自由に移転することができた。村人の中には、裕福な傭慢農民になった人もいます。彼らの中には他の村人を農場労働者として雇う者もおり、エリートも数名いた。しかし、イギリスの田舎の人々のほとんどは非常に貧しかったです。時々、人々のグループが仕事を探して移動することがありました。運が良ければ、雇われた農場労働者として仕事を見つけたり、質素なコテージや庭の区画を借りたりすることができた。厳しい生活の忍耐力カーショーの遠い祖先は、当時のほぼすべての英国人と同様に、村や地の近くの畑で日の出から日没まで働いていました。彼らは風車や水車を使って穀物を粉砕したり、浸水した畑から水を汲み上げたりしました。彼らは畑で牛を使いました。しかし、貧しい人々は自分の筋力を使わなければなりませんでした。誰もが同じ問題、つまり生きていくのに十分な食料を生産することに直面していました。みんなの頑張りの上で、天気が良ければ、農家は小麦、ライ麦、大麦、オート麦を栽培しました。彼らはこれらの穀物を近くの製粉所に運び、粉砕して小麦粉にしました。彼らは小麦粉を焼いてパンにしたり、マッシュやおかゆとして食べたりしました。十分な穀物があれば、農民は家畜にも穀物を与えます。ゴイ農奴制、N、人々、農奴は自由ではなく、地主の要求に応じて地主のもとに留まり、働くことが求められる農業システム、N、自由のない農民。封建地に住んでいて、荘園地主の領主のために働くことを要求された人、N。他人が傭慢で使用または居住するために支払う財産を所有する人、N。小さな農場を所有し、そこで働く人、N 土地を所有し、社会的地位は高いが、貴族の称号を持たない人々。 テイシェンスカーショーの先祖も庭で野菜やハーブを栽培していました。彼らは鶏、アヒル、またはガチョウから卵を得るかもしれません。幸運にもリンゴや梨の木があったり、野生のベリーを見つけたりした人もいました。近くの池や川で魚を捕まえる人もいるかもしれません。ヨーマンの農民はヤギや牛の乳からチーズを作ったり、羊の毛から糸を作ったりするかもしれません。余分なものは何でも市場で売ったり取引したりできました。暖かい季節には、どの村や地にも少なくとも毎週かそこらの市場が開かれていました。村人たちは、塩、スパイス、おそらく鏡やちょっとした高級布、亀の甲羅から掘った櫛など、必要なものや欲しいものの、自分たちでは生産できないアイテムを手に入れることができました。当時も今も、特別なものを持つことは人々を幸せな気持ちにさせました。中世の村は通常、教会と工場を中心にしていました。領主や裕福な家族の大きな家もあるかもしれません。いつも近くに川がありました。季節等になると、貧しい村人たちは、翌年の穀物が収穫できるまで、豚、羊、アヒル、ガチョウ、鶏を養うのではなく、屠殺しなければなりませんでした。春が来たら、彼らはおそらく何かを交換するでしょう。毎年春になると、農場労働者は畑を耕して平らにしなければなりませんでした。畑が湿りすぎると、木製の隙が動かなくなる可能性があります。畑に牛や馬、さらには牛が多すぎると、農民たちは自分たちで隙を押したり引いたりして畑を下ろさなければなりませんでした。小さな子供たちも畑の手伝いをしなければならず、種は貴重なものでした。春の雨が適切なタイミングで降らなかったら、苗木は畑で枯れてしまいました。カラスやネズミも、キツネはガチョウ、アヒル、鶏を捕食しました。さらに悪いことに、村民は作物を食べる鹿やウサギを狩ることが許されていませんでした。領主はこの娯楽を自分と家族のために取っておきました。田植えや収穫と同様に畑の手入れも農民にとって非常に重要な仕事だったために、多くの村民が厳しい罰を受けました。彼らの作物が成長することが不可欠でした。五位密漁、六位、違法に狩猟または漁業すること。収穫男性は通常、膝をついて列を折り、立ち上がって取り付けられた長い腕曲人と呼ばれる短い腕曲した刃を振りながら列を折り、茎を切ることによって穀物を収穫しました。その後、農民たちは茎を乾燥させて束ね、納屋に運び、脱穀するか、食用の穀物が殻から取り除かれるまで打ち砕かなければなりませんでした。この時点で動物が穀物を食べる可能性があります。しかし、小麦やライ麦を小麦粉にして焼こうとすると、農家はそれを製粉所に持っていかなければなりません。もちろん、彼は来年の作物のために種子穀物をいくらか保存するように注意しなければなりませんでした。多くの家族は、数ヶ月先の次の収穫まで食べられるだけの食料がないと冬の間心配していました。田舎の生活は季節によって支配され、季節ごとに家事やお祝いがもたらされます。しかし、すべては収穫の成功にかかっていました。飢餓は稀だったかもしれないが、栄養失調はあった。 穀物の収穫は重労働で、鎌を使ってすべて手作業で行われた。1800年代から1900年代初頭の大鎌の使用。語彙栄養失調 N。健康的な食べ物を十分に摂取していないことによる健康不良の状態。病気と病気への扉を開いた。はしか、百日咳、水痘など、私たちがもはや致命的とは考えていない病気は、しばしば致命的でした。医療行為はハーブと祈りに基づいた家庭療法に依存していました。人生は予測可能だったかもしれないが、楽なことはほとんどなかった。近代以前の日常生活ほとんどの村の家には、低い天井と土間の大きな部屋が一つありました。屋根に開いた穴から暖炉の煙は出ますが、雨や雪は入り込みます。家具はほとんどありませんでした。おそらくほとんどの家には、住人自身が作った粗末なテーブルといくつかのベンチがあったでしょう。ベッドは藁の袋に過ぎませんでした。家族全員が暖かく過ごすためによく一緒に寝ました。トイレは通常、屋外の地面に掘られた穴でした。小屋の近くの樽に雨水が溜まることもありますが、多くの場合、村のいくつかの家族は共同の井戸や近くの小川や池を使って水を汲んでいました。学校も病院もありませんでした。読み書きできる人はほとんどいませんでした。通常、村で教育を受けたのは司祭だけでした。村や知事で最大の建物は通常教会でした。道路は単なるぬかるみの轍であることがよくありました。地元の領主や要満の農民は村人を日雇い労働者として雇って、領主の邸宅を建てたり、庭や果樹園の手入れをしたり、道路や城壁を修繕したりするのを手伝ってもらいました。女性は領主や農民の家で働くことが多かった。彼らは洗濯やその他の家事をしました。子供たちは、ガチョウの群れを飼ったり、庭や野原からカラスを追いかけたりする責任を負わされるかもしれません。貧しい人々は、家賃を払ったり、市場で何かを買ったりするための少しのお金を稼ぐために、手近なところで仕事をしました。貧しい人々は仕事を見つけられることに感謝しました。他にどんな選択肢があったのでしょうか。彼らは子供たちのより良い生活を望むことができました。しかし、貧乏に生まれるということは、大抵貧乏で死ぬということを意味していました。貧しい農民や村民にとって、十分な食料を確保し、暖かく健康に過ごすことは重要な関心事でした。無力な貧困者通常、貧困者は政府に対して発言権を持たず、平和的に生活を変える力もありませんでした。抗議活動はしばしば冷酷な武力で鎮圧された。ほとんどの男性、女性、子供にとって、この世での生活はしばしば退屈で苦痛に感じられたかもしれません。産業革命以前から現代に生きていたペーシェンス・カーショーの先祖たちは、もちろん他の人生を知りませんでした。彼らは最善を尽くしました。生活は毎年あまり変わっていないようでした。しかし、1600年代から1700年代にかけて、新しいテクノロジーと農業、工業、金属製造技術における重要な変化のおかげで、人々の生活は変わりました。 第3章産業時代への移行、新しい農業方法。例えば1300年代に住んでいた英国人家族が1700年代にタイムスリップできたら、多くのことがまだ変わっていないことに気づくでしょう。しかし、いくつかの重要な変化が起こりつつありました。産業革命以前、ほとんどの人々は依然として土地で働き、飢えを防ぐために十分な食料をテーブルに置くのに苦労していました。しかし、何年にもわたって、創意に富んだ人々は、新しくてより効率的な仕事の方法を発見しました。そして、これまで知られていなかった食物が、アメリカ大陸から大西洋を越えて持ち込まれました。ジャガイモは英国の湿った砂質の土壌でよく育ちました。トウモロコシもよく育ちましたが、ほとんどの農家はトウモロコシは家畜にしか適さないと考えていました。おそらくほとんどの家族はチョコレートを味わったことがないでしょう。多くの人はタバコを吸っている人を見たことがない。これらは高価な品物であり、富裕層のみが試食することができました。牛、馬、羊、ヤギ、豚は、飼料と繁殖方法の改善により、より大型になりました。多くの家庭にとって、肉が食卓に並ぶのは年に一度か二度ではありませんでした。より良い食事をとった人々はより健康であり、祖先よりも著しく背が高かった。羊が増えれば、衣類や毛布用の羊毛も増えます。新しい作物の入手可能性よりも重要なのは、多くの新しい道具や農業技術でした。新しいプラウはより強力で重く、金属製の刃を備えていました。大きな疑問、産業革命は人々の生活にどのような影響を与えましたか？食生活の改善により、人々はより健康になり、さらには長生きすることができました。これらの隙を使用すると、耕作者はより深く豊かな土壌をほぐしてひっくり返すことができました。苗木の根茎はより良くなり、雨が少なければ乾燥する可能性が低くなりました。薬動物を利用する新しい方法により、薬動物の力をより有効に活用できるようになりました。より大きな牛や馬は、より効率的にこれらの重い隙を引っ張りました。農業は領主や最も紳士的な村民の一部に利益をもたらし始めていました。道路が改善され、新たに掘られた運河により、農民が穀物を製粉所に運ぶことが容易になりました。近隣の地の市場にも小麦粉を持ち込むことが容易になりました。水車が改良され、より多くの小麦粉を粉砕できるようになりました。特に生産性の向上と利益の増加を意味する場合には、変化に対する熱意がありました。水車は、流れる水の力を、機械に動力を供給できるエネルギーの形に変換しました。このため、工場は川や小川のそばに建てられることがよくありました。5位、ドラフトアニマルク、重い荷物の水車を引くために使用される動物、N。水の流れによって回転し、機械の生産性を高めるために使用される車輪、N。商品の製造または稼働率。囲い込み運動英国の風景は変わり始めました。かつて村人たちが立ち入り、布地としての需要が多かった羊の牧草地となった土地。領主と村民が共有していた牧草地や森も囲われた。 以前は土地は多くの小さな区画に分割されていました。1600年代までにより大規模で効率的な農場が出現しました。この囲い込み運動によって多くの小さな畑がひとまとめにされたため、作物の生産コストは低下した。必要な農場労働者が減りました。より多くの収穫とより低いコストにより、大規模な地主はより多くの利益を獲得し、より裕福になりました。しかし、多くの村民は仕事がないことに気づきました。日雇い労働者として雇われる人もいた。田舎の家族の多くは、コテージで機織りをすることで質素な生活を何とかしのぎました。仕事に絶望した何十万人もの村民が田舎を離れ、都市や近くの鉱山、あるいはアメリカの植民地に群がった。最終的に、これらの避難民、そして間違いなく彼らの子孫は、産業時代が定着するにつれて労働力の大部分を占めるようになるでしょう。金属工具の採掘と製造の新しい方法1700年までに、イギリスでは木材と薪が不足し、石炭が重要なエネルギー源になりました。石炭は鉄を柔らかくするほど高温で燃焼する可能性があります。鉄は新しくて強力な農具を作るために使用されました。また、丈夫な橋や運河を掘ったり港を深くしたりするのに役立つ機械にも使用できます。多くの裕福なイギリスの地主は利益の一部を石炭鉱山や鉄鉱山に投資し始めました。すぐに、地表近くにあった採掘しやすい石炭と鉄の交渉は使い果たされてしまいました。鉱山労働者は地下に坑道を掘り、可能な限り鉱物を追跡しました。これらの鉱山は地下水で浸水することがよくありました。ゴイシャフト、N、鉱山に入る深くて狭いトンネル。鉱山の地下での作業は十分に危険でした。しかし、浸水した鉱山では誰も働くことができませんでした。水を汲み出すために何かをする必要がありました。蒸気の力は古代ギリシャ人やローマ人に知られていました。彼らは密封された鍋の中に沸騰したお湯を閉じ込めると、蒸気が穴や小さな管を通って逃げると大きな力が発生することを知っていました。これが蒸気機関の原理です。1700年代初頭までに何人かの人々が石炭の火を動力とする蒸気ポンプを考案し始めました。初期の蒸気ポンプはあまり効率的ではありませんでした。彼らはゆっくりと動き回るには大きすぎました。その後、観察力があり基地に飛んだジェームス・ワットというスコットランド人が既存のエンジンを改良することにしました。ワットが1768年に建造した蒸気エンジンは古いエンジンよりも小さく、より強力で、より可動性が高かった。鉱山から水を汲み出すのに役立ちました。改良により、1780年代までに、ワットのエンジンは歯車や滑車のシステムを介して他の機械を動かすこともできるようになりました。蒸気エンジンは炭鉱から水を汲み出し、石炭の掘削をより簡単、安全、そして迅速に行いました。最終的には、さらに小型で強力な蒸気エンジンが荷車を牽引したり、ロバート・フルトンが以前のバージョンの蒸気エンジンを改良してボートを運転したりするようになりました。1807年、 彼のクレルモン号はニューヨーク市からアルバニーまでハドソン川を遡りました。他の発明者は小麦を収穫したり、糸を紡いだり、布を織ったり、鉄を鍛造するために重いハンマーを持ち上げたりする機械に蒸気エンジンを応用しました。発明や改良を一国に止めておくことはできません。決意が強く賢い人なら誰でも挑戦してみることができます。幸運の発明家がいました。産業革命は作物の栽培方法の改善とともにゆっくりと始まった可能性があります。しかし、光る石炭が鉄鉱石を溶かしたり、水を蒸気に変えたりした時に本格的に始まりました。鉄の生産により、鉄道や船、橋や橋家、食器やあらゆる種類の機械がガタガタ音を立てたり、音を立てたりして、かつては人間や動物によって行われていた仕事を行うようになりました。新しい近代が始まったのです。日常生活のほぼすべての側面が蒸気機関の進歩の影響を受けました。人々はより簡単に旅行でき、物資を長距離輸送でき、新たな雇用を利用できるようになったという事実が人々の暮らしを支えました。第4章農場から工場、そして都市へ現代の都市文化今日、私たちは大都市を当然のことと考えています。たとえそこに住んでいないとしても、私たちはそこがどのようなものであるかを知っています。何百万もの人々が都市に住んでいます。交通量の多い通りは、ほぼ常に交通量と騒音で満たされています。ショップ、ショップ、レストラン、劇場の建物があります。そしていくつかの都市には工場もあります。しかし、約300年前には大都市はほとんどありませんでした。それでは、何が近代都市の急速な発展につながったのでしょうか。大きな問題工業都市への製造業の移住はどのように進展するのか。300年か400年前、ほとんどの人はニューヨーク市のような都市を想像できませんでした。かつてないほど人口が増加1100年から1300年にかけて、ヨーロッパの人口は増加しました。その後、次の200年間で衰退したように見えます。多くの人が生まれましたが、より多くの人が亡くなりました。戦争、食料不足、病気は日常の事実でした。1300年代の疫病では、全ヨーロッパ人の3分の1が死亡した可能性があります。しかし、1500年以降、戦争や病気の流行により人口が不均一になることがありました。その理由は定かではありませんが、おそらく農法が改善され、食料が増えたことと関係があると思われます。また、テストの時代を生き抜いた人々が病気に対するある程度の抵抗力を身につけていたことも影響している可能性があります。そしてそれは、衛生状態の改善、または健康を維持し病気を予防する方法によるものである可能性があります。その後、1700年頃、ヨーロッパはより急速な人口増加の段階に入りました。例えば、その後の100年間で、イギリスはほぼ同じペースで人口を増加させました。他のヨーロッパの人口は 60 から 80% 増加しました。1700年代には、仕事を求めて町や都市に移住する人がますます増えました。地方や都市は混雑し、時には住むのに不健康な場所になりました。 5位の疫病 N 感染力が高く、通常は致死的な多数の人が罹患する病気。北米に住むヨーロッパ人はさらに劇的に増加し、1700年には推定27万5千人でしたが、1790年には400万人近くになりました。しかし、アメリカ先住民は、戦争とヨーロッパ人によって大西洋を渡って持ち込まれた病気の影響で、悲劇的にその数が減少し続けました。1700年代初頭にヨーロッパの人口がこれほど急速に増加し始めた理由は、正確にはわかりません。原因が何であれ、同時に仕事が減り、したがって田舎での仕事も減りました。農業が機械化され効率化されるにつれ、農業に必要な人材は減りました。人口の増加と農業労働者の必要性の減少により、多くの人々が村から都市へ追い出されました。村から都市へのこの大規模な移住は、過去千年期で最も重要な歴史的出来事の一つです。それは近代的な工業都市の成長を説明します。始まりはイギリス1700年当時、テイシェンスカーショーの曽祖父は、年に1から2回、自分の村からマンチェスターのチヌに行っていたかもしれません。市場では、飼っている豚を毛糸の毛布か、もしかしたら鉄鍋と交換できるかもしれません。当時、マンチェスターは人口約1万人のかなり大きな町でした。それからわずか150年後、テイシェンスが誕生した頃、都市は猛烈な勢いで成長し、近くの村や地を吸収していました。工場や商業活動の中心地となっていました。運河の橋家が石炭と鉄を町に運びました。1830年にイギリスの大西洋岸で最も賑わう港の一つであるリバプールと鉄道が結ばれました。そこから船がマンチェスターの聖地を世界中の市場に運びました。5位の移行。N 一隻のバージから移動する行為 N 通常物資を運ぶために使用される平らな底を持つボート布地の変遷マンチェスターは実は上質な毛織物がおられる場所として最初に知られていました。その後ファスチュンチの生産地となりました。ファスチャンはリネンとコットンまたはウールの混合聖地でした。フスティアンは丈夫で、ウールほど縮みません。伝統的に、女性は糸や家を生産するためにウールや綿を紡ぐために雇われ、布の生産は家内工業として知られていました。スピニングジェニーは他の場所にもあります。1730年代にジョン・ケイガから飛ぶシャトルを発明し、これにより1日に織れる綿布の量が2倍になりました。問題は、直行に追いつくのに十分な糸を生産することでした。これは、ジェームス・ハーグリーブスによるスピニング・ジェニーとして知られる機械の発明につながりました。ジェニーは一度に一つのスレッドの代わりに複数のスレッドを同時にスピンできます。しかし、この機械で紡がれた糸は弱く、切れることが多く、織るのが困難でした。産業革命以前の時代、女性はよく羊毛を紡いで、ジェームス・ハーグリーブスの紡績ジェニーを作りました。ラバのおかげで糸の生産量が劇的に増加しました。不産業は人々の家から工場へと移りました。今度の課題は、工場に送るのに十分な綿花を生産することでした。その後、 1769年にリチャード・アークライトがウォーターフレームを発明しました。最初は水力を使用し、次に蒸気を使用してローラーを駆動し、糸を紡ぐ前に糸を引き伸ばしました。この強化された糸により、しっかりと織られた全面整地が生まれました。問題が解決しました。1700年代の終わりまでに、サミュエル・クロンプトンはジェニーとウォーターフレームを組み合わせて、ミュールと呼ばれる一つの大きな蒸気駆動の機械を作りました。これにより、糸の生産量が10倍に増加しました。どんどん大型のラバが工場と呼ばれる特別な建物で作られました。綿もウールに大きく取って変わりました。現在の問題は、製造プロセスに追いつくのに十分な綿花を栽培することでした。コットン人イーライ・ホイットニーというアメリカ人は、綿花がアメリカ南部でよく育つことを知っていました。しかし、綿の種を繊維から分離するのは簡単ではありませんでした。1793年、ホイットニーはこの問題を数日間研究した後、美しく動作するシンプルな機械を設計しました。綿はホッパーから押し出され、回転シリンダーと接触しました。回転する何百ものワイヤーフック。シリンダーで種子をこしました。反対方向に回転して、別のシリンダーが綿をコーミングまたはブラシでフックから外し、ゴミ箱に入れました。ホイットニーは自分の機械を綿クリキと呼びました。ジンはエンジンの略称でした。ホイットニーの発明はアメリカ南部の農業を変えました。巨大な綿花プランテーションが発展し、綿花が知られるようになるにつれて、白い黄金を生産するためのアフリカからの奴隷労働者の需要が増大しました。綿クリキはプランテーションの所有者や綿商人を夢を超えて豊かにしました。彼らの労働者は奴隷にされ、給料も受け取らずに働かされました。米国の産業発展に対する奴隷労働者の貢献を過小評価することはできません。綿クリキの発明は、奴隷労働者の使用の増加を意味しました。そして悲しいことに、綿花栽培は大きなビジネスだったため、ホイットニーの発明によってアメリカの奴隷制が消滅する可能性はかなり低くなりました。今ではコテージの代わりに十分な工場があった英国の工場と米国北部の工場の間には大きな違いはありませんでした。製造技術は非常に貴重なものでした。労働者は機械がどのように機能するかを語らないことを誓わなければなりませんでした。スパイは秘密を盗もうとしたり、労働者に賄賂を送って暴露させようとした。ほとんどの工場所有者は、労働者よりも利益を重視していました。より完成度の高い布地を生産するために、工場は暗くなってからも稼働し続け、労働者はろうそくやランタンの明かりの下で交代で働きました。工場内では、オーナーとその監督者が生産プロセス全体を管理していました。労働者は常に監視下に置かれ、工場主の言いなりになっていた。非常に多くの人が仕事を探していたため、彼は低賃金を支払うことができました。彼は非協力的または非生産的な人々を解雇しました。特に子供たちは安い労働力でした。彼らはイギリスのマンチェスターだったため、すぐに人々はこの街が夜明けから暗くなるまで蒸気工場で 世界中に広まった綿布を作っていると言いました。工場で作られた布は多くの点で優れており、昔ながらの方法で作られた布よりも安価でした。1850年までに英国の手織り職人はわずか5万人で、わずか30年前の25万人から減少しました。イギリスの静かな田園地帯の一部は、ほとんど一夜にして、煙と煤煙が舞う過密な巨大な都市に変わったようだった。北西北海アイリッシュミイギリス海峡マンチェスターリバプールロンドンブリストルポーツマスプリマスカーディフバーミンガムリーズニューカッスルシェフィールドアイルランドフランススコットランドイングランドウェールズグラスゴー鉄鋼石鋼ユカタンデンエジンバラ1800年代初頭都市は石炭や鉄などの資源の近くで発展しました。イギリスの鉱山地帯。これらの都市には労働者の家族が数千人で押し寄せた。誰もが生計を立て、村や小さな町に戻った時よりも自分たちで食べたり着たりできる機会を望んでいた。都市に移住する前、彼らは住宅不足、劣悪な衛生環境、不足する食料について知らなかったり、懸念したりしなかったかもしれません。しかし、町に入ると、手当たり次第仕事を請け負う以外にできることはあまりありませんでした。多くの場合、工場や鉱山の所有者は、スラム街の住宅を格安で貸し出しました。彼は銀行も支配するかもしれない。彼は店や居酒屋を所有することさえあるかもしれません。彼は他の工場がその労働者の家族から人を雇うことはないだろうと気を配っていた。人口の増加により警察が創設され、刑務所がさらに建設されました。法執行機関の増加は、ワーキングプアの生活が困難になることを意味しました。過密、劣悪な衛生環境、汚染、そして劣悪な栄養がさらに問題となった。病気も同様でした。病気が発生すると、富裕層も貧困層も同様に危険にさらされました。富裕層は都市から引っ越した。貧しい人々は取り残され、都市で働き、新しい生活に耐えなければなりませんでした。産業革命の間、貧しい人々はしばしば衛生状態の悪い狭い住宅に住んでいました。語彙の衛生化、N 場所を清潔で病気のない状態に保つシステム、スラム。建物の状態が悪い、混雑した都市近郊。貧しい人々が栄養のある生活を送っている地域を指すことがよくあります。健康になるために適切な種類の食べ物を食べるプロセス。第5章資本主義の台頭ビジネスにおける大きな変化、どこでも大きな変化が起こっていますと、信仰の商人はあなたに言うでしょう。その言葉は、あえなく奮闘する工場労働者の心に響くだろう。趣のある村は賑やかで過密な都市に変わりました。人生は二度と同じではないでしょう。大きな疑問重商主義とは何でしょうか。蒸気動力の工場があり、人口が増加していた英国の工業都市は、人々に、残された田舎の村とは異なる、しばしば過酷な生活様式を提供しました。かつては静かだった田園地帯に、家ほどもある機械がカタカタと音を立てていた。石炭を燃やす蒸気エンジンの煙突が地平線のあちこちで黒煙を吐き出しました。そして、たくさんの人が動き始めました。誰もが 途方もなく金持ちになる方法を見つけることを望んでいた。このような変化の背景には何かあったのでしょうか？そうですね。重要な要因の一つは資本主義の発展でした。この時期に資本主義はどのように、そしてなぜ重要性を増したのでしょうか？産業革命は世界中で資本主義システムの発展にどのように貢献したのでしょうか？良い質問ですね。まず資本主義とは何かを考えてみましょう。資本主義とは何ですか？資本主義は資本から始まります。資本とは事業の創設とその発展と成長に投資されるお金です。資本主義はより安価でより効率的に作られた商品やサービスの生産を刺激します。他のより収益性の高いビジネスを立ち上げるために資本を投資した方が良い場合、お金を儲けようというこの決意は、資本家に様々な種類の機会を見つけさせる原動力になります。また、資本主義は、お金の最善の使い方は、資本主義の語彙を増やすことであると教えてくれます。資源と事業が私有であり、価格が政府の資本家によって管理されない経済システム。資本主義に参加する人。商品、サービスを販売する人、またはビジネスに資金を投資する人。それは続きます。世界を変える資本主義の力を理解するには、まずそのルーツを理解する必要があります。そうすれば、それが1800年代と1900年代の人々の生活にどのような影響を与えたかを探ることができます。資本主義の歴史を理解すれば、資本主義はいつ始まったのでしょうか。人間が存在する限り、何かを安く作ったり買ったりして売って利益を得る方法を知っている職人、商人、トレーダーが存在してきました。その意味では、資本主義の活動は文明そのものと同じくらい古いものです。しかし、現代の1か8かの資本主義は誕生してからわずか120年ほどです。しかし、資本主義の特定の側面をイタリア北部や大西洋と北海のヨーロッパ諸国に遡ることは可能です。しかし、資本主義が台頭する前は、重商主義と呼ばれる別の経済思想体系がこれらの国の支配者を導いていました。重商主義イギリス、フランス、スペイン、ポルトガルは大航海時代に豊かになりました。1500年代から1700年代初頭にかけて、ヨーロッパ諸国は金や銀を積んで人々を奴隷にし、銀や金の鉱山やプランテーションで強制的に働かせることで裕福になりました。組織的な海賊行為によって裕福になった国もあります。さらに、香辛料やサトウキビなどの貴重品をヨーロッパの市場に持ち込んで巨額の利益を得た者もいた。各国の指導者は、この富をどのように活用するのが最適かを決定する必要がありました。5位、重商主義、N。貿易と人々を管理することによって国の富と権力を増大させることを目的とした経済システム。ヨーロッパ諸国は貿易を管理するために競い合いました。貿易は富を生み、富は権力をもたらしました。重商主義の理論は、貿易を管理することで国は富と強大になることができるというものでした。ライバル国に自国の製品を買わせることができれば、保有する銀や金の量を増やすことができるだろう。 最大の富を持つ国が他のすべての国を支配できる可能性があるため、これは重要でした。そのようなことを達成するには、国は他国から輸入または購入するよりも多くの商品を輸出または販売する必要があります。このようにして、得られた利益はその国に投資される可能性があります。それらは道路や橋のシステムを構築するために使用される可能性があります。港を深くする。鉱山を開発する。軍備を拡大する。これらの投資はその国をより強く、より豊かにするでしょう。語彙の輸出、V 他の国で販売するために商品を送ること、輸入、V。ある国に商品を持ち込むこと。ヨーロッパの王の多くは、裕福になって貿易を管理するには、ライバル国が生産した商品に関税または税金を課さなければならないとアドバイスされました。そうすれば、それらの商品はより高価になり、母国の人々にとっては手頃な価格ではなくなります。そして、外国の商品が実際に自国で販売されたとしても、政府は課せられた関税や税金から利益を得ることになる。植民地の必要性重症制度を機能させるには、国が植民地を設立し、管理する必要がありました。これらの植民地は安い労働力や原材料を提供し、これらの植民地の人々は母国の商品のもう一つの市場となるでしょう。植民地の人々も本国の保護の下で生活する特権のために税金を支払わなければならないだろう。植民地が豊かになればなるほど、母国も豊かになります。これは外国の土地を征服し支配するための強力な議論でした。重商主義を信奉する国々は、自国の植民地が他国や外国の植民地と貿易することを禁止する厳しい法律を可決した。また、植民地時代の人々は、特に本国の人々と競争している場合には、独自の産業を立ち上げることもできませんでした。イギリスは、イギリス国旗を掲げた船舶を除き、植民地への、または植民地からの物資の輸送を禁じるまでに至った。植民地の人々に関しては、本国がどのように税金を課したり、発展途上経済を管理したりするかについてほとんど発言権がありませんでした。アメリカがイギリスに対して反乱を起こしたのは、自国の問題について発言権を持たずに課税されていたことが一つの理由であった。語彙の原材料、N。製品の製造または作成に使用できるもの。例えば、綿は布地を作るための原料です。カナダ、オランダ、オーストリア、ハンガリー、ドイツ帝国、アフガニスタン、ロシア帝国、満州、ペルシア、オスマン帝国、アラビア、イギリス、エジプト、スーダン、エチオピア、イギリス領、東アフリカ、ベルギー、コンゴ、ナイジェリア、フランス領、西アフリカ、アンゴラ、ドイツ領東、アフリカ、ドイツ領南西、アフリカ、エジプト、トリポリ、モロッコ、デンマーク、アイスランド、デンマーク、グリーンランド、デンマーク、イギリス、ベルギー、フランス、スペイン、イタリア、ギリシャ、イスパニオーラ、東スウェーデン、リベリア、カメルーン、FR、赤道、アフリカ、インド、ビルマ、サイアム、韓国、日本、仏印、台湾、日本、香港、英国、マカオ、フィリピン諸島、米国、太平洋諸島、ドイツ、ゴア、ポンディシェリ、フランス、オランダ領、東インド、中国、マダガスカル、モザンビーク、南アフリカ連合、米国、ブラジル、 メキシコ、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド、北極海、地中海、アラビア海、ベンガル湾、ポルトガル、大西洋、大西洋、太平洋、南西部2000マイル、ヨーロッパ植民地。1700から1900年、太平洋、インド洋、ベルギー、フランス、ポルトガル、イギリス、スペイン、ドイツ、オランダ、イタリア。1900年の西半球の境界線。1900年頃、1700年頃、東半球。1900-200年にわたって、ヨーロッパ諸国は世界のほとんどの地域に植民地を設立しました。重商時代には、自国の農業や製造業の生産性が高いことも重要でした。そこで政府は新しい産業、特にそうでなければ輸入しなければならない商品を生産する産業を支援した。政府は銀行に新しい産業への資金融資を奨励した。彼らはまた、通貨、度量衡、尺度に関する国家標準を作成し、これにより商業が容易になりました。そしていつものように、新しいビジネスのアイデアが生まれてきました。これらの新しいアイデアは、産業、新しい時代、新しいお金の稼ぎ方に結びついていました。語彙商業、N、商品やサービスの売買。トレード。第6章、アダム・スミスの新しい経済思想。徐々に新しい資本主義。産業資本主義は重商主義とは異なりました。産業資本家は貿易ではなく工場に投資してお金を稼ぎました。そして、産業資本家が裕福になるにつれて、彼らは増大する富に見合った政治的権力を獲得したいと考えました。彼らの広報担当者はスコットランド生まれのアダム・スミスでした。アダム・スミスは資本主義の学生であり、またその支持者でもありました。彼は人々の生活を一変させた変化を理解するのに役立つアイデアや用語を与え、今日では資本主義の最初の偉大な擁護者として記憶されています。大きな疑問、アダム・スミスの基本的な経済的信念は何でしたか？このアダム・スミスの像は、スコットランド、エディンバラの聖ジャイルズ大聖堂の外に立っています。アダム・スミスと現代資本主義。アダム・スミスは1723年にスコットランドに生まれました。彼が生まれた頃、スコットランドはイギリスの一部であり、経済的に繁栄していました。良い教育。彼は優れた啓発的な教師で有名なグラスゴーの大学で学びました。奨学金を得てイギリスのオックスフォードにも留学した。しかし、スミスは故郷スコットランドを好みました。すぐに、彼はグラスゴーの大学で教鞭を取るようになりました。スミスは、社会が各人にある程度の正義や自由を提供する方法に特に興味を持っていました。彼にとって、これは単なる公民権の問題ではなく、公正な法廷の保護の下で生活することでした。また、人々がどのように生計を立て、必要なものを入手し、必要なサービスを相互に交換するかという問題でもありました。スミスは経済的なお金と資源を求めていました。1776年、アダム・スミスは国富論を出版しました。彼の本は、これまでに書かれた経済学の研究の中で最も重要なものの一つです。国富論は今でも経済学研究において重要な教科書です。語彙公民権、N、すべての国民が経済的に持つべき権利、N、商品を生産、購入、 販売するためのお金と資源の管理に関する研究。需要と供給スミスは、経済関係における素晴らしいバランスについて説明しました。意欲的かつ自由に行動する二人の人間が商品やサービスをお金と交換したいという、あらゆる状況において、彼は需要と供給の法則という法則が働いていることに気づきました。売り手が商品やサービスの価格を設定すると、買い手はそれを支払うか支払わないかのどちらかになります。もし売り手が自分が提供しなければならないものを他の人に売ることができると考えていたなら、彼は心配しませんでした。そのピン職人が一人で行うよりもはるかに早く、より多くのピンをどのように生産できるかを目の当たりにしました。工場出荷時のピンのコストははるかに安くなります。もっと良いピンになるかもしれません。消費者にとってはメリットがあるでしょう。そして工場を所有していた資本家も同様だった。実際、資本家はこの利益をどうすべきでしょうか。スミス氏は、その利益をさらに利益を上げるために活用すべきだと主張した。例えば、ピン工場の所有者は、利益を金属の供給を増やすために使用したり、生産を向上させるために新しいツールを購入したりする可能性があります。あるいは、事業を拡大し、さらに多くの利益を得る良い方法と思われる生産を開始するかもしれません。空は限界のようでした。語彙分業、N 作業を様々な人が実行する特定のタスクに分割する。労働者の効率を高める方法としてよく考えられています。スミス氏は、健全で公正な経済が自らを調整または管理するだけでなく、自らの成長と改善をもたらす仕組みに驚嘆しました。アダム・スミスは、自由市場の重要性を強調し、生産効率の向上がより高い生活水準を生み出すことを示すことで、広範な工業化と資本主義の普及の強力な支持者となりました。彼のおかげもあって、それ以来、私たちの世界はかつてないほど変わっています。この靴工場の労働者は、個別の特定の作業に集中していました。第7章産業時代を生きる貧富の差が拡大する産業革命が広がるにつれ、多くの人が大金持ちになった。しかし、さらに多くの人たちは依然として極貧で、悲惨な生活を送っていました。貧富の差は驚くべき速度で拡大した。頑固な工場経営者や、生計を立てようと奮闘する労働者の話は、この時代がどれほど大変だったかを教えてくれます。イギリスの作家チャールズ・ディケンズほど、生活と労働の状況を力強く描写した人はいません。チャールズ・ディケンズ・ディケンズは貧しいことが何を意味するかを身をもって知っていました。1812年にイギリスのポーツマスで生まれたディケンズは、12歳までは十分に快適に暮らしました。しかし、父親が家計をうまく管理しなかったことが災いをもたらしました。父親が家族の生活費を支払うことができなかったため、チャールズは学校を辞めて工場で働かなければなりませんでした。彼の父親、母親、弟や妹は全員、家族が請求書を支払えるまで債務者刑務所に送られた。5位、債務者の刑務所、フレーズ、借りたお金を払えなかった人々のための刑務所、大きな質問産業時代の長所と短所は何でしたか？ チャールズ・ディケンズは貧しいことが何を意味するかを身をもって体験しました。12歳の時、彼は工場で働かなければなりませんでした。チャールズ・ディケンズの物語を読んだことがない人でも、それらが舞台で演劇として上演されるのを見ることができました。ディケンズの著書のおかげもあって、社会改革者たちは生活と労働条件の改善に取り組み始めました。ベンジャミン・ディズレーリそのような改革者の一人は、後に1800年代の最も重要な政治指導者の一人になりました。ベンジャミン・ディズレーリ、ディア・レイリー、はイギリスの首相に2回選出されました。保守党の党首であり、ビクトリア女王のお気に入りの政治家として、ディズレーリは労働者階級に利益をもたらす多くの法律の可決に貢献した。若い頃、ディズレーリは小説を書きました。ディケンズほど人気のある作家ではありませんでしたが、ディズレーリも産業革命の貧しい人々に注目を集めました。1842年に書かれた彼の小説、シビル、あるいは二つの国家では、富裕層と貧困層の間の格差が描かれています。それはあたかも二つの国家が存在するかのように彼は書いている。二つの国家の間には何のコミュニケーションも共感も存在しない。彼らは、あたかも異なるゾーンの住人または異なる惑星の住人であるかのように、互いの習慣、考え、感情について無知です。彼らは異なる品種によって形成され、異なる食物で養われ、異なる作法で命令され、同じ法律に支配されません。ディズレーリは、このように分断された国家で富裕層と貧困層がどのようにやっていくのかを心配していた。彼や他の多くの人は当時、富裕層と貧困層の間の暴力的な紛争を懸念していました。日々のストレスも同様に語彙力の産物だった首相、エヌンの政府の長。上流階級の歴史家は、人々がどのように家に家具を整え、何を食べ、いつどこでどのように旅行したかを研究することで、その時代について多くのことを学びます。もしあなたが地主貴族に属していれば、おそらく馬に乗って狩りをしたり、隣人を訪ねたり、舞踏会に行ったり、ベンジャミン・ディズレーリ、右は英国のビクトリア女王、着席のお気に入りだった。あなたが成功した資本家であれば、おそらく非常に熱心に業務を管理し、利益のほとんどを投資してさらに多くのお金をもたらそうとするでしょう。しかし、おそらく快適に暮らし、政治に携わるのに十分なお金が残るだろう。お金で幸せは買えないかもしれませんが、贅沢な生活を変えることは間違いありません。中流階級は通常の時間で働きます。たとえ使用人もいるかもしれませんが、金持ちのように頻繁にやりたいことをすることはできませんでした。歴史上のこの時点では、上流階級の人々は他のほとんどの人々よりも余暇活動にはるかに多くの時間を持っていました。語彙政治学、N 走るリーダーたちの活動。もしあなたが優秀で勤勉で裕福な患者を担当する熟練した弁護士や医師であれば、快適な生活を得ることができるかもしれません。あなたが店を持っていたり、時計職人や高級仕立て屋などの熟練した職人だった場合、顧客のニーズに依頼なければなりません。あなたは手を使って働くことになりますが、 一部の工場労働者ほどのプレッシャーや困難にさらされることはありません。おそらくあなた自身が上司になるでしょう。余暇には趣味を追求したり、読書をしたりすることができるかもしれません。貧しい人々とは異なり、夜に部屋を照らして暖かく保つためのろうそくや石炭を買う余裕がありました。可能であれば、電車で海岸まで旅行したり、田舎で長い散歩をしたりするかもしれません。もしかしたら、あなたの中の歴史に興味を持つかもしれません。自分で作った小さな望遠鏡を使えば、アマチュア天文学者になれるかもしれません。あなたは確かに社交クラブや地元の居酒屋や旅館で友人と定期的に会うでしょう。ワーキングプア1800年代には、上流階級または中産階級は全人口のわずか約 20% でした。残りの 80% はどうでしょうか？彼らは余暇をどのように過ごしましたか？彼らには余暇さえありましたか？確かに貧しい人々には余暇はあまりありませんでした。貧乏であればあるほどテーブルに食べ物を置き、頭の上に屋根を置くことを心配するようになりました。娯楽や気晴らしのための貴重な時間はほとんどありませんでした。そして、何もすることがなく仕事を失ったとしたら、最低限の必需品さえも含めて、どうやってお金を払うことができるでしょうか。たとえ州が7歳から14歳までの子供たちに学校に通うことを義務付けたとしても、親たちはそれに反対することが多かった。彼らは子供たちが働くことを妨げるいかなる法律も避けようとした。貧しい家族は、子供たちが収入に加えられるものは何でも必要としていました。ワーキングプアの人々は苦難に見舞われているにもかかわらず、時折人生を楽しむ時間を見つけていました。音楽、カードゲーム、サーカス、動物園、見本市、そして公開時間、野球には多くの観客が集まりました。1800年代のイギリスでは、富裕層と貧困層の生活には大きな対照がありました。一部の人々にとって、産業革命は素晴らしい時代でした。産業革命の脅威は1851年、イギリスのロンドンにある巨大な温室のようなイギリス展示ホール、クリスタルパレスに展示されました。それは鋳鉄の支柱と約30万枚のガラスで建てられました。第8章工業化への抗議、ラット王万歳。私たちの王よ万歳。ちょうど真夜中頃、覆面をした12人の男がドアを破壊し、叫びながら暗い工場に逃げ込んだ。彼らは鉛のパイプやハンマーを振り回し、邪悪な怪物かと思うほどの猛烈な勢いで食器を攻撃しました。まさに男性陣はそう思っていました。念のために言いますが、作業が終わった後、男たちは建物に火を放ちました。1812年のことでした。ラッタイトが再び襲撃した。なぜこの絶望的なイギリス人たちは食器を敵だと思ったのでしょうか。彼らに何が起こったのでしょうか。それにしても、ラッタイトとは何者だったのでしょうか。これらの質問に対する答えは、工業化に対する抗議運動に関係しています。ゴイラッタイト、N1800 年代初頭、機械や工場を破壊することで工業化に抗議した人物。今 この言葉は新しいアイデアやテクノロジーに反対する人を指します。大きな疑問、なぜ労働者は自分たちをグループに組織し始めたのですか？誰もが産業時代の到来を良いことだと考えていたわけではありません。脱退とは産業革命によって引き起こされた悲惨さへの怒りを示すために機械や工場を破壊しました。進歩を止める歴史上のほとんどの大きな変化と同様、産業革命も勝者と敗者を生み出しました。勝者は成功した工場を設立した実業家であり、程度は低いものの、より安価な商品を購入できる消費者でした。敗者には、その多くが過酷で危険な労働条件に耐えなければならなかった非熟練労働者と、その多くが機械に置き換えられた熟練労働者が含まれていた。勝者は産業主義を進歩として称賛したが、敗者の多くは産業主義を不公平で邪悪であると非難した。これが進歩なら、彼らは反対した。進歩の負け側にいる人々の中には、産業主義を止めるには何か極端なことが必要だと信じていた人もいた。彼らは、機械のせいで仕事を失い、自分たちの生活が悲惨なものになったと信じており、機械を激しく憎んでいました。彼らの怒りは産業革命の初期にまで遡りました。女性と子供は安価な労働力を提供し、工場所有者がより大きな利益を得ることができました。語彙産業主義 N。機械や工場の使用に基づいた経済を中心とした社会の組織。当初、労働者団体は仕事中に亡くなった会員の葬儀費用を賄うために、会費、多くの場合、月にわずか1から2ペニー寄付を当てていました。彼らはまた、苦労している未亡人や孤児も助けました。教会は地域プロジェクトを支援したり、夏のピクニックを企画したりすることもありました。彼らはスポーツチームやマーチングバンドのスポンサーになるかもしれません。ストライキ徐々に、これらの団体は労働条件や賃金について雇用主、さらには政府に対しても懸念を表明し始めた。彼らは、共通の不満や要求を声に出すために団結すればより強くなれると考えた。それは危険なビジネスでした。オーナーは、組織者かトラブルメーカーと思われる多くの従業員を解雇した。多くの場合、労働者の名前は他の経営者に伝わり、その人は二度と雇用されなくなります。ストライキを行っても望ましい結果が得られないことがよくあります。そして時にはストライカーが職を失うこともあった。語彙回避 N、 組織のメンバーになるために組織に支払われるお金。第9章ロバート・オーウェンの変化工場経営者の中には労働者に対して公正で親切な人もいた。最も公平で親切な人の一人はロバート・オーウェンでした。おそらく彼は少年時代に親切な布販売で働いていたからでしょう。オーウェンは1771年にウェールズのニュータウンで生まれました。彼は10歳になるまで学校に通っていませんでしたが、読書が大好きでした。多くの場合、若いロバートは雇用主の施設図書館で発見されました。ロバート・オーウェンは19歳になるまでに、マンチェスターにある大きな綿工場の監督を務めていました。彼が上質なアメリカ綿を使用し、その他の改良を導入したことで、工場は繁栄しました。 すぐに彼はマネージャーになり、その後工場のパートナーになりました。オーウェンはパートナーに、スコットランドのニューラナークに別の工場を購入するよう促した。このチェオは、公害、犯罪、劣悪な住宅、そして人々の絶望という、新興工業国の最悪の状況を示していました。大きな質問ロバート・オーウェンは、人々のより良い生活と労働条件を達成するために、何をしましたか？ロバート・オーウェンは実業家であると同時に改革者でもありました。彼は、人々の労働条件を改善することが工場経営者の義務であると信じていました。条件の改善オーウェンは、より良い生活と労働条件に投資することで状況をすべて変えました。1816年に、幼児向けの最初の保育園が開設されました。労働者は特定のものを非常に安い価格で購入できるようになりました。彼は種類の販売を管理していた。労働者の精神は向上し、工場は繁栄しました。オーウェンのおかげで、ニューラナークはより幸せに暮らし、働くことができる場所になりました。ロバート・オーウェンは自分の経験と改革のアイデアについて書き始めました。1813年、彼は、社会の新しい見方、あるいは人間性の形成の原理に関するエッセイを出版した。この著作や他の著作の中で、彼は学校教育の改善を主張した。同様に重要なことは、機械が人間を支配すべきではないと主張したことだ。その代わりに、オーウェンズは労働者に対する優しさと敬意を通じて、社会は調和と平和を見つけることができると主張した。オーウェンは、ニューラナークで導入した多くの改革を含め、完璧なコミュニティを実現するための綿密な計画を考案しました。彼は世界中でそのような働き、生活するコミュニティを思い描いていました。しかし、生活条件と労働条件は他の工業都市よりもはるかに良かった。これらのコミュニティの中には、実際にアメリカで立ち上げられたものもあります。オーウェンはインディアナ州に3万エーカーを購入し、ニューハーモニーの庁を設立しました。しかし、社内の意見の相違により、3年後には失敗に終わりました。オーウェンが英国に戻った時、彼の富の 80% は失われていました。それでも、オーウェンのアイデアは、特に若い労働者の間で多くの支持者を獲得しました。彼らは彼のアイデアを組合運動に取り入れました。ロバート・オーウェンは依然として改革に熱意を持っていたが、生まれたのと同じウェールズの地図で82歳で亡くなった。おそらく彼は産業革命の重要な時期に自分のリーダーシップがどれほど重要であるか理解していなかったでしょう。社会主義ロバート・オーウェンは早くから社会主義を信じていました。一般に社会主義者は政府が生産物を所有するシステムを信じており、労働者の生活を改善するためのオーウェンのアイデアは海を越えてアメリカに伝わりました。この計画はインディアナ州のニューハーモニーというコミュニティのものです。語彙社会主義 N 主要産業が民間企業ではなく政府によって所有または規制される経済システム。製品や商品の流通、販売。言い換えれば、政府は社会主義者の利益のために特定の産業や企業を所有し、規制しているが、 労働者の劣悪な待遇や貧富の差など、チェックされていない資本主義から来ると彼らが信じている問題を防ぎたいと考えているのだ。これを具体的にどのように行うべきかについては、社会主義者の間でも様々な見解がある。おそらく多くの人は、最も純粋な形の資本主義は大きな害を引き起こす可能性があると主張するでしょう。オーウェンの希望は、資本主義が平和的に、そして共通の合意を通じて改革できることであった。裕福な雇用主は、自分と同じように自らの富を労働者と自発的に分け合うだろうと彼は考えた。彼の一種の社会主義的思考は、しばしばユートピア的と呼ばれます。ユートピアとは、この世には存在しない想像上の完璧な場所です。オーウェンのアイデアを空想的社会主義と呼ぶことは、それらが非現実的であることを意味します。他の社会主義者は、富裕層が貧困層と富を共有するのは、強制された場合にのみであると主張した。次の章では、カール・マルクスについて学びます。マルクスは、本当の変化が起こるためには暴力革命が必要であると他の誰よりも考えていた。完全な社会主義でも完全な資本主義でもない、第三の社会政治システムが実際に存在することを理解することが重要です。今日、ヨーロッパの大部分で、資本主義と社会主義が結合。または絡み合って、いわゆる社会民主主義を形成しています。簡単に言えば、これらの国々は資本主義と社会主義の両方の原則を政府の構造と社会全体に組み込んでいます。語彙を規制する V、ユートピアを制御または制限する形容詞。理想主義者。通常、完全な社会民主主義についての信念を説明します。経済を統治するために資本主義と社会主義の要素を使用する代表政府のシステム。ここにロバート・オーウェンの新しい社会観のタイトルページがあります。第10章新しい経済秩序の模索良い時も悪い時も産業時代の良い時は、ほとんどの人が仕事を見つけることができます。彼らは通常、基本的なニーズを賄うのに十分なお金を稼いでおり、場合によっては特別なことのために少し余分に稼ぐことさえあります。しかし、不況時には多くの人が失業し、賃金は下がる傾向にあります。そうなると、労働者は必要なものをたくさん買う余裕がなくなります。このため、自由放任主義の経済学者たちは、資本主義システムは市場の需要と供給の法則を通じて自然なバランスを見つけることができるようにすべきだと考えたのです。たとえ景気が悪かったとしても、商品やサービスの価格に影響を与えるために何もすべきではないと考えていました。最終的には事態は好転するでしょう。どうやって？大きな問題資本主義システム内のどのような要因が幸福に関してある程度の予測、不可能性を引き起こしたのか。通常、経済が好調で仕事がたくさんあるとき、人々はより多くのお金を使う傾向があります。経済的、社会的悲惨な状況の中で、一部の大胆な投資家は利益を上げる方法を見つけるでしょう。これらの投資家は、新しいビジネスや製造企業に資本を危険にさらしています。これにより、人々は仕事に戻り始めます。 労働者が今後の公共を見通して賃金を使い始めると、経済が刺激され、後押しされます。すぐに他の資本家も利益を上げる方法を見つけます。最終的には良い時代が戻り、ほとんどの人が再び仕事を始めます。あらゆる種類の商品や必需品の価格を知ることができます。これは、需要と供給の法則など、様々な要因によるものです。価格の上昇は、いわゆるインフレを引き起こす可能性があります。インフレは、国の通貨供給量が増加し、その後、ドルの価値が下がるにつれて減少または価値が低下し、製造業者の利益レベルを維持するために価格が上昇するときに発生します。そのため、人々は物を購入するためにより多くのお金を費やす必要があります。最終的には、資本家が利益を上げて市場で競争することがより困難になります。彼らのビジネスは失敗します。彼らは労働者を解雇した。その後、価格は下落します。経済は再び下降し始めます。今、私たちは高い雇用と繁栄が交互に起こる、低い雇用の時期に再び戻ってきました。冬にいつ初雪が降り、いつ春に最初の草が生え始めるかを予測するのは困難ですが、それでも冬のことはわかっています。そして春がやってきます。ほとんどの経済学者は景気循環について同様の議論を行っています。彼らはサイクルがいつ始まり、いつ終わるのかを明確に言うことはできませんでしたが、これらのサイクルが継続することを確信していました。哲学者、経済学者、社会改革者、宗教指導者、そして多くの政治家は、こうした景気循環、貧困層、ボキャブラリー投資家、N について心配していました。後で利益をインフレにすることを目的としてビジネスに資金を投入する人、N。お金の購入価値の上昇。彼らは、社会の調和を確立するにはどうすればよいのだろうかと疑問に思いました。非人間的な力に支配されているという感覚を克服することはできるのでしょうか。現代経済はこうした景気循環を回避できるのでしょうか。革命への期待。1840年代、ヨーロッパ全土で不況が増大しているように見えました。絶望的な工場労働者は、ヨーロッパの最も工業化された都市でストライキを行うと脅した。田舎では、農産物の価格が法外に安いことに農家が不満を抱いていました。大衆の抗議活動を止めるために、政府は警察と軍を出動させた。このような対立を防ぐことはできるでしょうか？ロバート・オーウェンや他の数人の理想主義者たちが望んでいたように、工場所有者は自発的に労働者により良い賃金を与え、労働条件を改善するだろうか？ほとんどの観察者は、このアプローチは非現実的だと考えていました。革命的な蜂起は1848年にフランスで始まり、ヨーロッパ全土に広がりました。人々は政府へのさらなる関与、報道の自由、労働条件の改善を求めました。しかし、これらの反乱はあまり組織化されていませんでした。この画像は1848年のドイツの蜂起を示しています。語彙が非個人的、形容詞。人とのつながりがないこと。不足感。おそらく政府は、 公正な賃金、より良い労働条件、より広範な民主主義を求める労働者の要求の一部に屈して同意するだろう。自由放任主義の経済学が広く信じられていることから考えれば、その可能性は低いでしょう。ほとんどの政治家は、ビジネスを規制することは彼ら自身の最大の利益にとって有害であると考えた。多くの人は、考えられる結果は二つしかないと考えていました。政府が労働者を圧殺し、過酷な運命をおとなしく受け入れるように教えるか、労働者が反乱を起こして政府を打倒し、資本主義システムを根本的に変えるかのどちらかである。1848年までに事態は臨界点に達したように見えました。ヨーロッパ全土で革命が勃発した。その革命の年に変革を求めた人々の中で、西洋文明で最も重要な思想家の一人、カール・マルクスほど熱心に労働者革命を待ち望んでいた人はいなかった。共産党宣言1848年、マルクスと彼の生涯の友人であり支持者であるフリードリヒ・エンゲルスは、強力なパンフレット、共産党宣言を出版しました。資本主義を打倒するための労働者革命を呼びかけた。しかし、マルクスとエンゲルスはこの革命を呼びかけただけではなく、革命がすぐに起こると予測していました。それが実現すると、労働者、マルクスとエンゲルスはプロレタリアと呼んだ。が独裁き政権を樹立し、企業や財産の私的所有権を廃止することになる。新しい共産主義社会は消滅するだろう。私的所有権がなければ、金持ちも貧乏も存在しないでしょう。誰もが平等だろう。誰もが共通利益のために働くでしょう。警察も法律も裁判所も軍隊もなくなる。共産主義は純粋な平等に基づくものであるため、最も純粋な民主主義の形態となるでしょう。人民は自らを統治するだろう。5位、共産主義者、形容詞。共産主義。財産及び産業プロレタリアの共同体所有に基づく経済システムに関連する N 労働者。もちろん、マルクスとエンゲルスは資本家が自らの利益を自発的に手放すことは決してないだろうと述べた。したがって、労働者は革命に立ち上がらなければならない。このパンフレットは、プロレタリアは鎖以外に失うものはないという有名な集会の叫びで締めくくられている。彼らには勝たなければならない世界がある。万国の労働者よ、団結せよ。革命を阻止するマルクスとエンゲルスは楽観的すぎた。ヨーロッパ全土で1848年にピークに達したストライキと革命運動は消滅した。警察と軍隊は数百人の労働者を殺害した。さらに数千人が逮捕され、刑務所に送られた。多くは米国に移住した。マルクス自身も母国ドイツでの逮捕から逃れた。彼はロンドンに定住した。エンゲルスも後に彼に加わった。二人は共産主義革命家の国際運動を組織するために熱心に働きました。しかし、マルクスが予言した革命は決して起こりませんでした。マルクスは失望したが、いつか自分の正しさが証明されるだろうと確信しながら、資本主義について研究し、執筆した。彼のライフワークである資本主義の研究である、K キャピタル OR ダスケーピタルは強力な経済思想家としての評判を獲得しました。しかし、1883年に彼がロンドンで亡くなった時、葬儀に参列したのはわずか11人だけでした。1900年代のいくつかの国での共産主義革命はマルクスを導きの光と主張したが、彼らが作り上げた社会はマルクスが思い描いていたものとは大きく異なっていた。この理由については、次の章で詳しく説明します。カール・マルクス・フリードリヒ・エンゲルス。第11章カール・マルクス革命家。カール・マルクスは1818年に生まれた。彼が20代になるまでに、産業革命は彼の母国ドイツにも、イギリスにもたらしたのと同じ状況をもたらしていました。マルクスはこれらの変化、特に富裕層と貧困層の間の格差の拡大に悩まされました。マルクスは地球上のすべての人が平等になる時代を望んでいました。この平等は単に基本的人権に基づくものではありません。飢えていたり、頭上に屋根がなかったりしたら、法の下の平等に何の意味があるだろうか、と彼は考えた。彼は、誰も他の誰よりも経済的に有利になる日を見たかったのです。そうして初めて、誰もが真に平等になるだろうとマルクスは考えた。お金とお金を稼ぐ能力は、ほとんどの人が生きて働く最も重要なものであり。教育、医療、その他の社会。マルクスは何が人間社会をこれほど嵐と暴力にしているのかを知りたかったと彼は述べた。彼は歴史を通じて富と財産は常に不平等に分配されていたからだと判断した。彼が過去を振り返ったところどこにでも財産を持たない人々、持たざる人々が絶えず現れました。大きな質問。ロバート・オーウェンの信念とカール・マルクスの信念の基本的な違いは何でしたか？カール・マルクスは、社会で最も強力で影響力のある人々は最もお金を持っている人々であると信じていました。階級闘争。マルクスはこの紛争を階級闘争と呼びました。マルクスは人々が自分たちの持っているものを維持するために武力の行使を決してためらわないことを見ました。そして当然のことながら、持たざる者は武力を行使して持つ者の所有物を奪おうとした。財産を所有する人々は富を生み出す手段を支配しました。そうしなかった人は大きな不利益を被りました。歴史上の各時代には、持つ者と持たざる者との間の階級闘争があったとマルクスは考えた。強力な闘争から古い経済システムを打倒し、より効率的な経済システムに置き換える新しい経済システムが誕生するでしょう。マルクスは物質的な富の有無が歴史上最も重要な力であると考えました。彼は物理宇宙の科学法則と同じくらい有効な人間の事柄についての法則を発見したと考えていました。彼は自然界を支配する法則についてのチャールズ・ダーウィンとアイザック・ニュートンの革新を羨ましがっていました。彼は人間の行動に対しても同じことをしたいと考えました。来たるべき革命。マルクスによれば、産業時代には階級闘争は重大な段階に達していた。裕福な上流階級と中流階級は、マルクスがブルジョワジー、ブーアザージーと呼んだものに統合されました。 彼らは資本主義を利用してより裕福になり、より強力になった、持てるものでした。マルクスによれば、彼らはすべてを支配していました。ブルジョワジーの全員が裕福だったわけではありませんが、彼らはみんな、はるかに貧しい持たざる者よりもはるかに大きな特権を享受していました。十分な語彙力を得るために低賃金と過酷な労働条件を受け入れること、N。上流階級または裕福な中流階級。生産手段を所有する人々、またはカール・マルクスが呼んだもの。もしプロレタリアが団結して労働者の共通の敵であるブルジョアジーに対抗することができれば、彼らは巨大な力を持つことになるだろう。しかし、ブルジョアジーにはそれを防ぐ法律、裁判所、刑務所、軍隊があった。同様に重要なことは、彼らが学校と新聞を支配していたことです。多くの宗教指導者でさえ、義務、自己犠牲、支配階級への敬意を教えました。これらすべてを総合すると、マルクスと資本主義マルクスは産業革命によってもたらされた多くの改善を評価した。機械が時間を節約してくれることを彼は知っていた。そして彼らは文句を言わなかった。しかし、機械が労働者を支配しました。マルクスや他の社会主義者は、それは逆であるべきだと考えました。マルクスはまた、資本主義がより大きな経済生産性に投資し生み出すための効率的な方法であると考えていました。より多くのものが生産されるようになると、カール・マルクスは、もし変化が語彙のプロパガンダであるならば、労働者階級は団結しなければならないだろうと信じた。特定の人物や考えへの信仰を奨励するために広められる虚偽または誇張された情報。人々は恩恵を受けるでしょう。これは、人類はすべての人にとってより良い生活条件が得られる時代に向かって進んでいるという彼の信念と一致していました。これは啓蒙思想と一致していました。しかし、この進歩はどのようにして起こるのでしょうか。ドイツの哲学とイギリスの経済理論と実践を学んだ後、マルクスは答えを見つけたと考えました。彼は、資本主義にはそれ自体の破壊の芽が当然含まれていると信じていました。資本主義は現代社会のあらゆる側面に浸透する過程で、最終的には富の恐ろしく不平等な分配をもたらすことになります。そうすれば階級闘争はさらに激化するだろう。最終的には労働者が彼らを経済的奴隷制に縛り付けるだろうとマルクスは信じた。彼らは革命は避けられないと考えていたカール・マルクスを没収するだろう。語彙を没収する、V、奪う、掴む。すべての私有財産を労働者の利益を守る革命政府の手に委ねる。持たざる者は、その数の力によって勝利することになる。ロバート・オーウェンは、社会主義は自発的に達成できると考えていたことを思い出してください。マルクスは暴力革命によってのみそれが達成されると考えた。新しい経済秩序マルクスは、革命は二つの段階を経ると予測しました。第一に、プロレタリアートはブルジョワジーに対する反乱に成功するだろう。この段階では、プロレタリアートはすべての労働者を代表する社会主義政府を樹立することになる。 彼はこの政府をプロレタリアートの独裁と呼んだ。この政府はすべての工場を所有し、その生産を規制することになる。誰も富と権力を蓄積することはできないでしょう。この社会主義政府は何を生産し、どれくらいのコストを要するかを決定することになる。どのような賃金が支払われるべきか。そして各国民がどのような恩恵を受ける権利があるのか。誰もが公正な賃金を支払われることになる。危険な環境や長時間労働を強いられる人は誰もいません。同様に重要なことは、交通、住宅、医療、教育、メディア、娯楽など、すべてのサービスを国家が管理することだ。これらはすべて無料、または非常に安価です。理論的には、他の人よりも大きな特権を持つ人は存在しません。誰もが完全に平等になるでしょう。これは革命の第二段階、つまりマルクスが共産主義と呼んだものの確立への舞台を整えることになる。しばらくすると、マルクスは、これがいつ、どのように起こるのか正確には明らかにしなかった。社会主義国家が共同体として全てを一緒に管理するようになった。したがって、共産主義という名前が付けられました。マルクスは、誰もが平等であれば、幸せな生活に必要なものは全て手に入るだろうと想像しました。そこに生まれるのは、紛争や暴力のない、階級のない社会だろう。他の人を羨む人はいないでしょう。警察も裁判所も刑務所も、さらには法律さえも必要なくなるでしょう。こうなると、その点に到達すれば、政府そのものは必要なくなる。世界のどこにも政府は存在しないでしょう。世界中の人々が平等であれば、国家の誇りや野心は必要ありません。国家間に競争がないので、特に貧しい人々や経済不況の苦痛を感じている人々が存在するでしょう。マルクスは、社会主義国家、つまりプロレタリアートの独裁を支配している人々は、自分たちとその追随者の利益を得るために、その権力を利用しようとはしないと信じていたようだ。また、彼らが自分たちに反対する者に対して不当な行動をとるとは想像もしていませんでした。彼は共産主義の理想を達成するために彼らが進んで権力を放棄すると心から信じていた。マルクスは野心、欲望、競争への渇望が人間を他人よりも高くしようとする程度を過小評価していたようです。これらは歴史上深刻な問題を引き起こしましたが、同時に素晴らしい創造性を刺激してきました。これらの衝動は私たちの文明の中心にあります。マルクスの遺産カール・マルクスは多くの人々に社会主義について考えさせました。労働者階級のより良い未来についての彼の約束は何百万人もの人々にインスピレーションを与えました。彼の考え方はまた数えきれないほどの人が彼を批判する動機にもなりました。そうするうちに彼らは経済と政治の過去、現在、未来の関係について自分たちの考えを明確にしてきました。1900年代以来、いくつかの国が自らを共産主義、つまり人民民主主義、と呼んできた。しかし、これらの国のほとんどは独裁者によって指導されており、平等も民主主義ももたらしていません。 これらは政府が生産だけでなく社会のあらゆる側面を管理しているため、より正確には全体主義社会主義国家と呼ばれます。これらの国家を管理している人々は、自分自身とその追随者の利益のために権力を利用する傾向があります。労働者全般語彙全体主義者、形容詞。人生のあらゆる側面をコントロールする。多くの人はカール・マルクスに同意しませんが、彼の考えに価値を見出し続ける人もいます。彼の作品は、彼が生きた時代、そして今日でも重要であり続けている時代についてのより深い理解を私たちに与えてくれます。これらのシステムでは、資本主義下に比べて自由度が低くなります。多くの点で、これらの国々はマルクスの共産主義の理想とは正反対です。多くの人は共産主義革命は必要ないと信じています。その代わりに、彼らは民主主義改革、市民的自由の保護、そして資本家に厳格な規則の遵守を求める法律に希望を置いている。これらの措置は労働者、消費者、環境を資本主義の行き過ぎから守るだろうと彼らは主張する。第12章現代の時代現代の忍耐カーショーが現在にタイムスリップできたら、彼女は何を思うでしょうか。これまでに学んだことに基づいて、この質問に答えるためのいくつかの適切な推測を立てることができます。あなたの都市は巨大です。彼女は叫ぶかもしれない。建物はとても高くて、その多くはガラスでできているように見えます。でも、馬はどこに置いてあるの？あなたは微笑んで、車やトラックが馬にとって代わられたと彼女に言うかもしれません。私たちにはまだ電車がある、とあなたは言うかもしれませんが、それは彼女の時代のどの電車よりもはるかに大きくて速いです。早朝の交通量が目まぐるしく流れる中、テイエンスさんは最初に何を見ればよいのかわからないかもしれません。この人たちはみんなどこへ行くの？彼女は尋ねるかもしれない。そして、あなたはこう答えるかもしれません。ほとんどはうまくいくでしょう。あの大きな黄色いバスは子供たちを学校に連れて行っています。トラックは工場から店舗、さらには他の国に物を運んでいる可能性があります。テイシェンスさんは初めて飛行機を見たとき、恐怖のあまり倒れてしまうかもしれません。車、トラック、電車、さらには船と同じように、飛行機も燃料で動くのだと彼女に話して、それが何なのかを教えてあげると良いでしょう。おそらく原子力の話題は避けるでしょう。語彙原子エネルギー N。原子の分裂によって生成されるエネルギー。原子力エネルギーとも呼ばれる大きな質問情報時代に起こっている変化を産業革命の第一段階及び第二段階と比較してどのように説明しますか？シカゴは産業革命の初期には想像すらできなかった近代的な都市です。テイシェンスはラジオやテレビを理解できるだろうか？それとも電話？それともコンピューター？彼女は尋ねるかもしれません。これらの言葉や写真はどうやって飛び交うのですか？テイシェンスさんはあなたの衣服、特に化学繊維で作られたアイテムについて尋ねるでしょう。そして彼女は、プラスチックやスチールなどの現代の素材について尋ねました。ほとんどすべてのことが彼女を興味をそそるか、 当惑させるかのどちらかでしょう。最後に、テイエンスは、やめてと言うかもしれません。これらすべてはどこから来たのでしょうか。これらすべての変化はどのようにして起こったのでしょうか。現在進行中の革命この本を読んだあなたは、テイエンスにいくつかの答えを与えることができるかもしれません。ただし、歴史家に説明を依頼することもできます。歴史家なら、テイシェンスカーショーを驚かせた変化は一度に起こったわけではないというだろう。ほとんどの歴史家は、産業革命が少なくとも3つの異なる段階で起こったことに同意しています。テイシェンスカーショーとその家族は産業革命の第一段階を経験しました。この段階はイギリス、北米で行われ、世界中の他の国々でも行われました。この第一段階では、産業革命により、石炭を燃料とする蒸気エンジンが開発され、それが工場に導入されることによって、人類が利用できるエネルギーが大幅に増加しました。もしテイシェンスカーショーが老後まで生きていたら、彼女と彼女の子供たちは、産業革命の第二段階の始まりを目にしたことでしょう。産業革命。1860年代にイギリス、アメリカ、ドイツで始まり、これも約1世紀続きました。石炭火力、蒸気機関、布地生産工場は依然として価値がありましたが、劇的な新しい技術や製品が非常に重要になりました。発明家たちは、より強く、より硬い鋼を作る方法を発見し、それは超高層ビルから銃まであらゆるものに使用されました。電気が来ました。最初の地下鉄は1800年代から1900年代初頭に建設されました。現在、多くの近代都市には地下鉄が整備されています。産業革命は最終的に救命技術と医薬品の開発につながりました。人間の制御下で工場に電力を供給し、家や街路を照らし、鉄道や地下鉄を運転し、家庭用電化製品を操作するために使用されました。科学と生物学における画期的な発見は、全く新しい産業を生み出しました。石油をガソリンに変え、自動車や飛行機の動力として使用されました。加工食品を製造し、プラスチックや化学繊維を製造し、その他何千もの驚くべきものを導入しました。テイシェンスカーショー。私たちは現在、産業革命、情報時代とも呼ばれるの第三段階に入っていますが、ほとんどの歴史家は1980年頃に始まったと考えています。このステージは、音楽、映画、ビデオゲームについて言及する画期的な手法が特徴です。現在先進国で台頭している新しい経済では、重工業の重要性は薄れてきています。実際、これらの古い産業、およびそれに伴う環境問題菌の多くは現在、ラテンアメリカ、アジア、アフリカに移転しています。米国、西ヨーロッパ、日本では現在、コンピューターやバイオテクノロジーに関わる仕事がますます増えています。1990年代に携帯電話の使用が普及し、コミュニケーションのパターンが変わりました。語彙バイオテクノロジー N。細胞や細菌などの生物を利用して有用な製品を作ること。資本主義の役割資本主義は、 これら3つの段階のそれぞれにおいて非常に重要な役割を果たしてきました。実業家は工場を開くために資金が必要です。科学者や発明家は自分の発見を開発し、市場に出すために資金が必要です。そこで投資家が登場します。彼らは人々が買いたいと思うアイデアや製品に喜んでお金をかけます。彼らは利益を上げるためにこれを行っていますが、最終的には誰もが恩恵を受ける可能性があります。資本主義の良い点の一つは、人々が私的な富を追求できると同時に、他の人々の生活を向上させるものを生み出すことができることです。さらに、資本家は互いに競争しているため、できる限り最高で安価なテレビや食器洗い機を作ろうという動機が組み込まれています。そうしないと、他の資本家が彼らを廃業に追い込むかもしれません。ビジネスを続けるために、多くの資本家や実業家はアダム・スミスの分業原則に従ってきました。分業により、驚くほど複雑な機械を作成することが可能になりました。コンピューターや自動車に組み込まれるすべての部品を一人で製造することは、非常に困難であり、おそらく不可能です。しかし、何千人もの人々が別々の部品を作成し、別々のタスクを引き受ける場合、非常に大きな仕事であっても投資家は資本主義において重要な役割を果たします。今日では、投資家になるには、何かを製造または実行する会社の株式を購入するだけで十分です。会社が利益を上げれば、あなたの株の価値は上がります。会社が利益を上げなければ、株の価値は下がります。それが投資家としてのリスクです。5位、株式フレーズ、会社の小さな部分。投資家が株式一部を購入すると、会社の一部を所有することになります。つまり、資本主義は多くの利益をもたらしてきました。産業主義と資本主義のせいで、現代のアメリカ人は昔の王様や女王様が羨ましがるほどの省力機器や贅沢品に囲まれています。未解決の問題資本主義が大きな成果を上げたことは否定できませんが、資本主義が新たな問題を生み出し、古い問題の一部を悪化させたことも否定できません。これらの問題のいくつかについて読みました。これらには、児童労働、健康被害、富の不平等、景気循環、不況、汚染、過密都市、スラム街、犯罪の増加、単調な労働、意欲を失った労働者などが含まれます。このような問題があったため、1800年代の多くの思慮深い人々が新しい政治経済システムを提唱するようになりました。ロバート・オーウェンのような社会主義改革者は、労働者がより良い生活を送れるよう支援したいと考えたが、カール・マルクスは、労働者が所有者に対して立ち上がる革命だけが問題を解決し、完璧な社会、つまり共産主義社会を築くことができると考えた。人々は希望すれば、企業への投資にお金を使うことができます。共産主義は実際にはそれほどうまく機能していません。いわゆる共産主義社会のほとんどでは、独裁者が統治しており、労働者は自分たちの生活や幸福についてほとんど発言権を持っていません。彼らはカール・マルクスが想像したような人生を送っていません。ロバート・オーウェンのニューハーモニー。 のような社会主義的ユートピアは短命に終わる傾向があった。1800年代の多くの思想家が思い描いた改革は、必ずしも彼らの思い描いた通りにうまくいくとは限りませんでした。妥協による解決策米国には、共産主義革命や社会主義政府が誕生したことはありません。しかし、私たちは資本主義をアダム・スミスが描いたような純粋な形で保存していません。アメリカ、そして他のほとんどすべての先進国で見られるのは、一種の妥協案です。私たちは依然として資本主義システムを持っており、そこでは人々がお金を稼ぐことを望んで不動産を所有したり事業を、始めたりすることが許可されています。しかし、私たちはいくつかのアイデアも借用しました。ここ米国では、アダム・スミスが政府がこうあるべきだと考えていたよりも、政府ははるかに経済に関与している。政府は銀行や企業を規制します。雇用主には最低賃金を支払い、安全な職場を提供することが義務付けられている。独占を防止し、汚染を制限し、環境破壊を防止するための法律を制定します。貧しい人々や恵まれない人々を助けるために設計された福祉制度もあります。政府は、保育、低価格住宅、フードスタンプ、医療を提供することで貧困層を支援しています。高齢者は社会保障制度によって保護されています。資源や産業の完全な所有権または管理、福祉制度フレーズ、貧しい人や失業者が食料や住居などの基本的なニーズを満たすのを助ける、一連の政府プログラム社会保障、N。退職者または障害者に収入を提供する米国政府のプログラム。退職者に年金を支払うサービスと健康保険を提供するメディケアサービスです。労働者は政府の保険制度によって失業の痛みの一部から保護されています。アイデアはすべてのシステムの最良の側面を組み合わせることです。どれくらいうまく機能していますか？まあ、それは誰に尋ねるか次第です。現在のシステムは非常にうまく機能しているという人もいます。多くの福祉制度を廃止し、政府を縮小し、純粋な資本主義に近づく必要があるという人もいるでしょう。さらに、政府は資本家にもっと制限を設け、貧しい人々や恵まれない人々を守るためにもっと努力する必要があり、今日でも改革が必要だという人もいるだろう。それで、私たちはそれについて何をするのでしょうか。民主主義は国民の参加に依存しているため、私たちは政治プロセスに参加します。例えば、ほぼすべてのアメリカの成人は選挙権を持っています。政府の保護強化であれ、貿易の厳格化であれ、自分の信念を共有する候補者に投票する一般に、人々は自分の意見を最もよく代表する政治候補者に投票します。国民には自分たちの声を届ける他の方法もあります。政府指導者に手紙を書いて変化を求めることができます。抗議活動やデモに参加することができます。あなたが望む変化に向けて活動する組織に参加できます。政治公職に立候補することもできます。おそらくペイシェンス・カーショーを驚かせるであろうもう一つの事柄は民主主義である。もしあなたがペイエンスさんに、彼女のような人が成長して政府の指導者に投票できる、 あるいは自分自身が政府の指導者になる可能性さえあると言ったら、彼女はあなたの言うことを信じないかもしれません。ああ、状況が変わったんだ。彼女は言うかもしれない。それが産業主義と産業革命の物語です。しかし、それは完全な話ではありません。物語のすべての部分が語られたわけではなく、物語が終わったわけでもありません。女性と奴隷労働者の貢献は信じられないほど大きかった。そして、環境の問題もあります。時間が経つにつれて、産業革命は地球環境に様々な有害な影響を与えました。今日、私たちは環境汚染、重工業、森林伐採、集中採掘の有害な結果について、より認識しています。産業革命は今も世界を変え続けています。実際、世界は非常に急速に変化しているため、もし私たちが150年前にタイムトラベルできたとしたら、おそらくペーシェンス・カーショーが今日私たちの世界を訪れる機会があったとしたら、彼女と同じように驚き、驚嘆し、混乱するでしょう。物語自体に関しては、おそらくここで読んだ内容があなたにインスピレーションを与えるでしょう。原子力エネルギー、N 原子の分裂によって生成されるエネルギー。核エネルギーとも呼ばれる、86B バージ、N。通常、物品を運ぶために使用される平らな底を備えたボート、29、バイオテクノロジー、N。有用な製品を作るための細胞や細菌などの生物の使用、90、ブルジョワジー、N。上流階級または裕福な中流階級。手段 C 資本主義を所有していた人々、N 資源と事業が私有され、価格が政府によって管理されない経済システム、38資本家。N 資本主義に参加する人、商品サービスを販売する人、またはビジネスに資金を投資する人、38公民権、 N すべての国民が持つべき権利、46商業、 N 商品やサービスの売買、貿易、43共産主義者、形容詞、共産主義、財産と産業の共同体所有権に基づく経済システムに関連する、76、没収する、V、奪う。押収する、82、D、債務者の刑務所、フレーズ、借りているお金を払えない人々のための刑務所、50、分業、N。作業を様々な人が実行する特定のタスクに分割する。労働者をより効率的にする方法としてよく考えられています。48、ドラフトアニマル、フレーズ、重い荷物を引くために使用される動物。22、回避、N。組織のメンバーになるために組織に支払われる金銭。64、E 経済学、N。商品やサービスを生産、購入、販売するためのお金と資源の管理に関する研究、46、経済、N。国が商品やサービスを生産、売買、販売するために資金と資源を管理する方法、9、輸出、V。他国で販売するために商品を送ること、40、F 自由市場、N。政府が価格を管理しない民間企業間の競争に基づく経済システム、10、G、ジェントリー、N。土地を所有し、高い社会的地位を持っているが、 貴族の称号を持たない人々。14、私は非人間的、形容詞。人とのつながりがないこと。欠落感、75、輸入、VQ ある国から別の国に商品を持ち込むこと。40、産業革命、N。商品を生産するための機械の使用が社会と経済を変えた歴史の一時期。4、産業主義、N。機械と工場の使用に基づく経済を中心とした社会の組織。62、工業化、N。商品を生産するための機械や工場の普及への移行。4、用語集。インフレ、N、物価の上昇と貨幣の購入価値の低下。74、投資家、N。後で利益を上げることを目的としてビジネスに資金を投入する人。74、L、ライセスフェア、N、経済への政府の関与をほとんど、あるいは全く必要としない哲学。47、地主、N。他人が使用または居住するために支払う財産を所有する人。14、食器、N。糸を織るために使用される機械、脱胎と、N。1800年代初頭、機械や工場を破壊することで工業化に抗議した人物。今日、この言葉は新しいアイデアやテクノロジーに反対する人を指します。60、MA 用失調、N。健康的な食べ物を十分に摂取できないことによる健康不良の状態。17、重症主義、N。貿易と人の移動を制御することによって国の富と権力を増大させることを目的とした経済システム。 39N。 生活するためにある場所から別の場所に移動する行為。 29 独占、 N。 資源または産業の完全な所有権または管理。 93NA 用、 N。健康になるために適切な種類の食べ物を食べるプロセス。 35P テスト、 N。 非常に伝染性が高く、通常は致死的な多数の人々に影響を与える病気。 28 密漁、対違法な狩猟または漁業。 16 政治、 N 政府。 55給品委員を運営する指導者の活動、 N。 貧しい人々が請求書を支払えない場合に住まわせる場所、8位首相、 N。 一部の国の政府首脳、53生産性、 N。 商品が作られる速度または仕事が完了する速度、22プロレタリア、 N。労働者、76、プロパガンダ、N。 特定の人物や考えへの信仰を奨励するために広められる虚偽または誇張された情報。81、R 原材料、N。 製品の製造または作成に使用できるもの。例えば、綿は布地を作るため、41、衛生管理。70を管理または制限するために使用される原材料です。場所を清潔で病気のない状態に保つシステム。35濃度、 N。 自由のない農民。封建地に住んでいて、荘園の領主のために働くことを要求された人。14濃度性、 N。 人々、濃度は自由ではなく、地主の要求に応じて地主のもとにとどまり、働くことが求められる農業システム。14チュシャフト、 N。 鉱山へのアクセスを可能にする深くて狭いトンネル。23株式フレーズ、会社の小さな部分。投資家が株式、 一部を購入すると、会社の一部を所有することになります。91スラム街 N 建物の状態が悪い、混雑した都市近郊。貧しい人々が住んでいる地域を指すのによく使われます。35社会民主主義 N経済を統治するために資本主義と社会主義の要素を使用する代表政府のシステム。70社会保障 N 退職者または障害者に収入を提供する米国政府のプログラム。93社会主義 N主要産業が民間企業ではなく政府によって所有または規制される経済システム。69ストライキ N 労働者が抗議活動として組織した一時的な労働停止。65需要と供給 N 47 T 全体主義者形容詞人生のあらゆる側面をコントロールする84ユーニオン N 労働者の権利を獲得し保護するために労働者によって設立された組織9ユートピア形容詞理想主義者通常完全な社会についての信念を説明します70 W 水車 N 流れる水によって回転し機械に動力を供給するために使用される車輪。22. 福祉システム。フレーズ。貧しい人々や失業者が食料や住宅などの基本的ニーズを満たすのを助ける。一連の政府プログラム。93Y ヨーマン。N。小さな農場を所有し、そこで働く人。14. シリーズ編集長。E.D. ハーシュジュニア編集ディレクター、リンダ・ベビラックは、ロージー・マコーミック。クラウドリンク・アカデミー、チャイン、11.10引用不安、ジェリーデング。